34年前、私が社会生活をしていた青年時代のことです。当時通っていた教会の青年部に所属していた私は、たとえサンデークリスチャンだったといえども、青年部を担当する伝道師さんの手助けに最善を尽くしていました。ある年の春のことでした。その年の夏季青年部の修練会のために、適した場所をあらかじめ確保する必要ができてきました。自動車がなかった伝道師さんが私に助けを求めました。私は自分の車で伝道師さんのお供をして、伝道師さんが調べたいソウル近郊の修練場を一つずつ訪問しました。2日目の午後、伝道師さんは京畿道カピョン郡にある修練場を夏季修練会の場所に決定しました。そしてソウルに戻る車内のことでした。伝道師さんは私に、これまでどんなことにでもいつも自分を助けてくれてありがとうと言いながら、これから自分はアフリカに宣教師として出ていく予定だと言いました。それで使徒言行録の中でバルナバがパウロの良き同役者だったように、私にこれからも自分のために続けてバルナバのような同役者になってほしいとお願いされました。たとえサンデークリスチャンといっても、私は小さい頃から教会に通っていたので、バルナバの名前は聞いて知ってはいましたが、バルナバが正確にどんな人物であるか、パウロとバルナバがどんな関係なのかは知りませんでした。しかし伝道師さんとたった2人だけいる車の中で、伝道師さんからお願いを受けたからには、私は心よくそうしましょうと約束申し上げました。それ以降、その伝道師さんに会うたびにバルナバのことを思い出し、一体バルナバがどんな人物なのか、パウロとバルナバがどんな関係なのか、正確に調べるつもりで使徒言行録を直接読んでみました。そしてその伝道師さんに対して、けしからん不穏当な考えが思い浮かんだのでした。バルナバはパウロを抜擢した人物でありながらも、パウロの面倒だけ見て使徒言行録の途中から全く消え去ってしまうではありませんか。反面、パウロは使徒言行録の中盤から使徒言行録の主人公になるのでした。伝道師さんが私に自分のためにそのバルナバのようになってほしいということは、自分は神様の前で主人公として生きるから、私には自分のために助演になってくれということと違いはありませんでした。その事実を知ってからは、伝道師さんに会うときは顔は笑っていましたが、心はいつも不届きな考えが浮かんできたものでした。その後、その方がアフリカ宣教師として出発するときには、約束した通り、その方の家族の航空券と相当の期間、その方が必要とする宣教費全額を個人的に負担しながらも、心の一方には不埒な考えはとぐろを巻いていて消えませんでした。今考えても顔が熱くなるほど恥ずかしいのですが、その時の私がそのように幼稚に考えたのは、当時習慣的に教会に通うだけで聖書的な理解力が欠如していた私が、世俗的な観点でクリスチャンの生き方もやはり直線上で行われるものと誤解していたからでした。この世の人々との競争で、私が他の人より先に立ってこそ、神様が私のことを喜び、私がすることが他人より目立ってこそ、私が神様の前で信仰の勝利者になれるという誤解でした。しかし歳月が流れた後に、 私の目で聖書を読み、聖書の本当の意味を知っていきながら、私は過ぎ去った日の私の愚かさを悔い改めざるを得ませんでした。そして私の息が続く間、ただ一人の人でも正しく立てることができる神聖なバルナバとして生きていきますようにと、神様にお祈りを捧げるようになりました。私たちが4週目として見ています本段落は、パウロとバルナバの二次伝道旅行に関連した内容です。一次伝道旅行の時、伝道チームを無断離脱して家に帰ってしまった無責任なマルコを二次伝道旅行に再同行させる問題を前に、意見の相違を見せたパウロとバルナバはお互い決別しました。しかし二度と再び相まみえないという否定的な意味の決別ではありませんでした。彼らは自分と異なる相手の考えを通しても主の御心が行われますようにと、お互いパロプシスモス、激励しながら別れたのでした。本文39節を見てみましょう。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船出したが、当初パウロとバルナバが二次伝道旅行を始めようとしたのは、一次伝道旅行の時に自分たちが福音を伝えた町を再訪しようとするものでした。それでパウロと別れたバルナバがまずマルコを再び同行させて、一次伝道旅行の時の最初の目的地だったキプロス島に向かいました。そしてバルナバは使徒言行録の舞台に再び戻ってくることはありませんでした。本文を最後にバルナバは使徒言行録の舞台から永遠に退場してしまったのです。本文以降の使徒言行録の舞台は、使徒言行録の幕が降りるまでパウロの一人舞台として繰り広げられます。なんとなく使徒言行録の舞台で主演はパウロで、バルナバはパウロより劣る助演の中の一人に見えてしまいます。それは私たちがパウロとバルナバを世間の直線の上に乗せて二人を比較しているからです。しかしそれは聖書とはかけ離れた発想です。前回申し上げましたように、パウロとバルナバは主の召命が異なっていました。パウロが大衆伝道のために召命を受けたなら、バルナバは主が自分に任された一人の人間をしっかりと立たせるために主の召命を受けた主の道具でした。バルナバが一次伝道旅行の時、無責任に行動したマルコをパウロと別れるまでして再同行させたのは、マルコが自分の血族だったからでは決してありません。それは自分にマルコを任せてくださった主の召命に服従したからでした。その結果、主の召命に最後まで服従したバルナバによって、マルコはついにペトロとパウロの同役者になれ、何よりもマルコ、マタイ、ヨハネ、ルカの四福音書の中で一番早く記録されたマルコによる福音書の記述者となりました。若い頃のマルコを考えれば、それは奇跡のようなことでした。それゆえ、前回申し上げましたように、際立って見えるものといっても、せいぜいパウロとマルコ、二人の人間を立派に立たせただけのバルナバも、何度も地中海世界を巡り歩き、多くの人々に福音を伝えたパウロの人生も、両方とも神様の前では優劣をつけることのできない絶対的な意味を持っています。神様が似たり寄ったりの人間を互いに競争させて比較し、相対評価がなされるお方ではなく、人間の人生を 各自の証明に従って絶対評価なされるお方だからです。クリスチャンの人生は直線の上でなされるものではないと申し上げました。直線の上では全ての人を競争相手と思い、自分より前を行く人に対しては劣等感を、そして自分よりも遅れを取った人には優越感を持つものなので、人間に対する本当の愛と自分の人生に対する真の感謝や満足は生まれ得ません。それで自分のためにバルナバになってほしいとおっしゃった伝道師さんに対して、私が一時不届きな思いを抱いていたように幼稚な人生を生きるしかありません。クリスチャンは丸い円の上でめいめい自分の証明の方向に従って自分だけの絶対的な人生を生きる人々です。千人のクリスチャンがいるなら、直線上では決してお互い比較できない千種類の異なる生き方があります。主の証明に従うそのそれぞれの人生は、すべて彼らを証明なされた主の御前で絶対的な意味を持っているので、その時人々は自分と異なった人生を生きる人々を激励しながら、自分の人生に対して絶対感謝、絶対満足、絶対の喜びを享受することになります。この事実を正しく認識する時にだけ、私たちは聖書の中の人物を初めてきちんと認識でき、ひいては私たち自身がこの世の中で成熟したクリスチャンとして生きていくことができます。イエス様の十二弟子の中で、ペトロは一番弟子と呼ばれています。一番弟子とは、弟子の中で優れた弟子を指します。ペトロが一番優れた弟子ならば、残りの弟子はすべてペトロより劣等だったという意味になります。もちろん、弟子の中には、イスカリオテのユダのように良くない弟子もいましたが、彼は自らイエス様を捨てたので論外の人物です。ペテロが一番優れた一番弟子だったなら、それはイエス様が弟子たちを直線上に立たせて、お互い相対的に比較なされた結果なのでしょうか。決してそうではありません。イエス様がこの地にいらっしゃる間、ペテロを自分の一番弟子とお呼びになったり立てたことはありませんでした。ペトロが一番弟子というのは、人々がペトロにつけた呼称です。人々がイエス様の弟子たちを直線上に並ばせ、相対的に評価して一番活動が目立って見えるペトロに一番弟子のタイトルを与えたのです。しかしイエス様は人間のそんな発想とは全然かみ合わないことをおっしゃいました。ある日、イエス様の弟子のうち、ヨハネとヤコブの兄弟が人に知られないようにイエス様を訪ねました。彼らはイエス様が自分たち兄弟二人を弟子の中でリーダーとみなしてほしいと、こっそり懇願しました。この事実を後日知った弟子たちは、ヨハネとヤコブ兄弟に烈火のごとく起こったことは言うまでもありません。彼らもやはり各自が自分がリーダーになることを願っていたのでした。弟子たちがこのように幼稚なハプニングを起こしたのは、彼らの体はイエス様の横にいましたが、彼らの心は世間の直線の上にいたからでした。その時、イエス様が弟子たちにこのようにおっしゃいました。マルコによる福音書10章43節後半から44節に記録されています。あなた方の中で偉くなりたいものは、 皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは、すべての人のしもべになりなさい。世の中の直線上では、一番抜きんでたものがリーダーであり、しもべは一番の末席です。しかし主は弟子たちに、あなた方がリーダーになりたいなら、あなた方はすべての人のしもべにならなければいけないとおっしゃいました。主は人間を直線の上で相対的に評価するお方ではないからです。人々がイエス様の一番弟子と呼ぶペテロは、どのようにイエス様の弟子になったでしょうか。ペテロにアンデレという弟がいました。彼は本来聖霊ヨハネの弟子でした。これからして彼が霊的な人であったことがわかります。ある日、聖霊ヨハネがヨルダン川で洗礼を施しているとき、イエス様も聖霊を受けるためにそこに来られました。そのときイエス様にお目にかかった聖霊ヨハネは、聖霊の感動によってイエス様が神様の息子であられることを宣布しました。この言葉を聞いたアンデレがイエス様に従いましたが、これに関連した内容をヨハネによる福音書1章40節から42節が明らかにしています。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうちの一人は、シモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。ペテロをイエス様のところに連れて行き、イエス様からペトロという名前をもらい、イエス様の弟子になるよう導いてあげた人はアンデレでした。毎日アンデレが兄弟のことを思わず、自分だけ知っていればよいと考える利己的な人間で、一人イエス様に従うことで満足してしまったなら、私たちが知っているペトロ、人々がイエス様の一番弟子と呼ぶペトロは、最初から存在もしなかったことでしょう。イエス様がこの地にいらっしゃる間に行われた奇跡の中で、5つのパンと2匹の魚の奇跡があります。5つのパンと2匹の魚とは、イエス様が幼い子供が持っていたパン5つと魚2匹で、子供と女性を除外した成人男子だけでも5000名にもなる大群衆をお腹いっぱい食べさせた奇跡を意味します。イエス様がこの地にいらっしゃる間、数多くの奇跡を行われましたが、その多くの奇跡の中で、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4福音書すべてに記録されている奇跡は、5つのパンと2匹の魚のこの奇跡が唯一です。5つのパンと2匹の魚の奇跡が、それだけ重要な意味を持っているからでしょう。幼い子供が一食用に持っていたパン5つと魚2匹ならどれほど取るに足りないつまらないものでしょうか。しかしそのつまらないパン5つと魚2匹はイエス様の手が触れた時、その5つのパンと2匹の魚は子供と女性を除いて成人男子5000名にもなる大群衆をお腹いっぱいに満たしてもなお残ったのです。その5つのパンと2匹の魚は、まさに私たち自身です。私たちがたとえ幼い子供が持っていたパン5つと魚2匹のように、取るに足らない人間であったとしても、私たちの人生に主の御手が触れさえすれば、私たちは想像もできなかった新しい人生を生きることができます。それで過去2000年間、この地を過ぎていったクリスチャンの中で、 主が行われた5つのパンと2匹の魚の奇跡を伝えている聖書の御言葉を読んで、絶望と苦痛の中から新たな希望を得た人々がどれほど多かったことでしょうか。私もやはり聖書の中で5つのパンと2匹の魚の内容を読みながら、主の慰めと激励をどれほどたくさん経験したか知りません。このように重要なパン5つと魚2匹の奇跡ですので、クリスチャンとしてはこの奇跡を知らない人がいないほどですが、そのパン5つと魚2匹の奇跡がなされることになった過程を詳細に知る人は意外に多くありません。ある日、何もない野原にいらっしゃるイエス様のところに多くの群衆がやってきました。イエス様が彼らの中の病人を治してあげている間に、あっという間に夕方になってしまいました。弟子たちはイエス様に群衆を村へ行かせて、めいめい夕食を解決するようにしましょうと申し上げました。イエス様は弟子たちに、村まで行くことなく、あなた方が彼らに食べるものを与えなさいと命令しました。その何もない野原で、お金もパンもあるわけではない弟子たちには、あなた方が彼らに食べるものを与えなさいというイエス様のその命令は荒唐無稽に聞こえました。それでフィリポが群衆たちにパンを少しずつだけ与えるとしても、労働者200名の賃金でも足りないだろうとイエス様に質問するように言いました。しかしイエス様の弟子の中でアンデレだけは違いました。アンデレは、あなた方が彼らに食べるものを与えなさいというイエス様の命令を理解できませんでしたが、けれどもその命令に服従しました。アンデレは、一体私たちがどのように食べるものをあげることができるだろうか、一体誰が食べるものを持っているだろうかと考えながら、群衆の間をさまよい回りながら、大麦のパン5つと魚2匹を持っている幼い子供1人を見つけました。ヨハネによる福音書6章8節から9節によると、アンデレはこの取るに足りないパン5つと魚2匹が何の役に立つだろうか疑いを抱きながらも、イエス様の命令に服従する気持ちで、その幼い子供をイエス様のところに連れてきました。そして幼い子供から5つのパンと2匹の魚を手渡されたイエス様によって、この有名な5つのパンと2匹の魚の奇跡が起こりました。万一その時、アンデレまでもがイエス様の命令を荒唐無稽に思い、5つのパンと2匹の魚を持った幼い子供を探そうとしなかったなら、あるいは探し当てたとしても、一体こんな取るに足りない5つのパンと2匹の魚が何の役に立つというのだろうかと即断して、その幼い子供をイエス様のところに連れて行かなかったなら、2000年間数多くの人々に新しい勇気と力と励ましを抱かせてくれた5つのパンと2匹の魚の奇跡は、聖書の中に記録されなえなかったでしょう。これがアンデレに対する主の証明でした。バルナバに対する主の証明が、主が任せられた一人の人間をしっかりと立たせることだったとすれば、アンデレに対する主の証明は、必要な一人の人間を主のところに導いていくことでした。そしてその証明に忠実であったアンデレにより、人々がイエス様の一番弟子と呼ぶペテロがペテロとなることができ、また幼い子供の取りに足りない5つのパンと2匹の魚が、唯一4福音書すべてに記録されるイエス様の奇跡として昇華されました。 そんな意味で、あのように華麗に見えるペテロに比べ、名声も得ず、脚光も浴びずに、イエス様の照明に服従したアンデレの人生も、やはり主の中で、この世の人々がイエス様の一番弟子と呼ぶペテロの人生と同一に、絶対的な意味と価値を持ちます。イエス様の弟子の中で、またヨハネの場合はどうだったでしょうか。ヨハネによる福音書19章27節は、十字架につけられてお亡くなりになるイエス様が、ヨハネに自分の聖母マリアを頼み、その時からヨハネがマリアを自分の家に招いて世話をしたことを証言しています。ヨハネに対する主の証明は、その後マリアがこの世を去るまで数十年間の間、マリア一人を養い、そして仕えることでした。簡単に言って、おばあさんマリアのために一日3回食事の支度をし、洗濯することでした。ちょっと考えますと、一人のための証明という意味で、ヨハネの証明はバルナバとアンデレの証明と同一に見えますが、しかしこの3人の証明は根本的に異なっていました。バルナバに対する主の証明は、主が任せてくださった一人の人間を正しく立てることだったので、バルナバはパウロと決別までしながらも、主が自分に任せてくださったマルコを二次伝道旅行にも再び同行させました。しかしマルコの役割はバルナバを補助することでした。二次伝道旅行が終わるまで食事の問題を解決して洗濯をすることは、補助者であるマルコの役目でした。アンデレに対する主の証明は、主が必要とする一人の人間を主に導くことでした。それでアンデレはペテロとパン5つと魚2匹を持った子供を主に導いていきながらも、彼らのために食事を準備してあげたり、洗濯をしてあげる必要はありませんでした。むしろその日の夕方、その何もない野原で、アンデレは子供が持っていたパン5つと魚2匹のおかげで夕食をとることができました。反面、ヨハネの証明は、主が任せてくださった一人に、その人が世を去るまで数十年間の間、ご飯を炊いてあげ、洗濯をしてあげることでした。ですが、ヨハネもやはりマリアが世を去るまで、主のその証明に服従しました。そしてヨハネが主の証明によって、老婆マリア一人に数十年の間、食事を準備し、洗濯をしてあげながら得た霊的な洞察力は、彼の末年にヨハネによる福音書とヨハネの手紙1、2、3、そしてヨハネの黙示録へとつながっていきました。これこそ主の証明に服従する限り、数十年間ただ一人の人に食事を準備し、洗濯をしてあげるだけの人生も、主の中では絶対的な意味を持つという証拠でした。結局、人間がペテロをイエス様の一番弟子と呼ぶのは、直線の上で生きる人間の誤解に過ぎず、主はペテロ、アンデレ、ヨハネ、すべて絶対的に必要な全く同じ弟子たちでした。罪と死から人間を救うために、この地に来られた神様の一人子、イエス・キリストを排斥して、最後には十字架の死に追い込んだ人々は、呆れたことに神様を信じているというユダヤ人たちでした。彼らはなぜ神様の皆で神様の一人子を処刑する愚かさをしでかしたのでしょうか。神様を信じていると言いながらも、世の中の直線の上で生きていたからです。彼らが生きる世の中の直線上の上で、一番大きく高く先んじた人は、彼らの征服者である ローマ帝国の皇帝でしたので、自分たちを救ってくれるメシアはローマ皇帝よりももっと大きく、さらに高く、一層先頭に立つ力と能力を持ったお方でなければなりませんでした。ですから神様の息子を僭称しているように見える貧民街ナザレの何ら価値のない貧民出身のイエスを、彼らは神様の皆で断罪せざるを得ませんでした。彼らはイエス様の道は自分たちが追求する世の中の直線とは方向と内容が全く違うことを少しも理解しようとしなかったからです。しかし忘れてはいけません。私たちが神様を信じると言いながらも、世の中の直線の上で生きる限り、私たちもやはり神様の御名をかざして主をまた再び十字架につける、この時代のユダヤ人になるでしょう。世の中の直線の上では、主は自分の目的のための手段に過ぎず、自分の人生の主人や目的になることはできません。それゆえ、私たちが本当のクリスチャンとして生きることを望むなら、私たち自身だけが世の中の直線から抜け出して、めいめい主の証明に従って自分の人生を生きることで終わってはいけません。神様が私たちに任せてくださった、あるいは任せてくださる子供たちもそうなるように育てなければなりません。ほとんど大部分のクリスチャンたちが自分の子供を世の中の直線の上で育てます。直線は一つの方向にだけ向かう一本道であるゆえ、世の中の直線の上では常にすべての人々が一等から最下位に至るまで順位が定められるものです。直線の上で全ての人が一等になる方法は決してありえません。それにもかかわらず、クリスチャンである両親さえ子供を直線の上に立たせておき、尊く大切な我が子を他人の子と比較しながら、他人より前に立ちなさいとせき立てます。その渦中で子供がクリスチャンとして成長して生きていくのに必ず必要な徳目である献身、犠牲、奉仕、使えることは子供の人生とは無関係になって、宝のような子供の人格と情緒と心の在り方も荒廃させてしまいます。その結果、子供が世の中の直線の上でたとえ一等となり、直線の上の先頭を占めるとしても、真の幸福が何なのかも知らないまま、当然愛すべき人も愛することができず、人間関係さえ歪んだ利己的で不幸せな人間として生きることになります。果たしてそれが神様ご自身の大切な子供を、私たちを信じ私たちに任せてくださった、あるいはこれから任せてくださる神様の御心にかなうことでしょうか。神様はアブラハムに100歳の時に得た息子イサクを要求なされました。神様がイサクを神様の証明によって育てるようにイサクの父であるアブラハムに要求なされたのです。その神様は人間のためにご自分の一人子イエス・キリストを渡してくださいました。神様の一人子であるイエス様も父である神様の証明に服従なされたのです。それゆえ私たちの信仰もやはり私一個人の人生に限られるのではなく、主が任せ、また任せてくださるであろう私たちの子供を育てる中に現れなければなりません。私が神様を信じると言いながらも、私の子供を世の中の直線の上で育てるなら、神様の目に映る私がどうして 神聖なクリスチャンであり得るでしょうか。私たち皆が世の中の直線の上から降り、私たちの子供たちが丸い円の上で、めいめいの主の証明によって自分が望む道を探していけるように、私たちの子供たちを信じてあげて後押しをしてあげる、そんな信仰の両親になりましょう。私たちの子供たちが各自主の証明によって生きていくとき、私たちが想像もできなかった主の摂理が彼らの人生の中に現れ、その彼らの人生はすべて、その人生の形態や姿がどうであってもそれは関係なく、彼らを呼ばれた主の中で絶対的な価値を持つことになるでしょう。その時主の証明に従って、ペトロとして、あるいはアンデレとして、あるいはヨハネとして、あるいはパウロとして、あるいはバルナバとして、あるいはマルコとして生きていく親子の間に、どうして絶対的感謝、絶対的満足、絶対の喜びの幸せが固く根を下ろさないことがありえるでしょうか。お祈りいたしましょう。人間を救うためにこの地に来られた一人子イエス・キリストを死に追い込んだ人々は他でもなく神様を信じるユダヤ人たちでした。彼らは神様の御名を掲げて神様の一人子を釘で打ち殺してしまいました。神様を信じていると言いながらも、世の中の直線を追求する彼らの目には、貧民街ナザレ出身の貧民イエスが決してメシアではありえなかったからです。しかしクリスチャンである私たちが世の中の直線の上で生きようとする限り、私たちもやはりまた再びイエス様を十字架につける愚かなユダヤ人になるしかないことを悟らせてくださり、ありがとうございます。火に向かって飛び込むがのように、お金と成功と出世に向かって飛び込んでいき、ついには共同墓地で虚しく終わってしまう世の中の直線の上から、私たち皆が抜け出せますように。バルナバのように、主が自分に任せてくださった一人の人を正しく立てるために人生を生きるとか、アンデレのように、主が必要とする一人の人を主のもとに導く人生を生きるとか、ヨハネのように、主が任せてくださった一人の人のために数十年の間食事を準備し洗濯をしてあげる人生を生きるとか、ペテロとパウロのように大衆のために生きるとか、めいめいが主の証明に従って自分の絶対的な人生を生きるように助けてください。ひいては主が私たちに任せてくださった、あるいはこれから任せてくださる私たちの子供たちにも、そのように育てる信仰の両親になるように導いてください。子供たちを世の中の直線の上に立たせ、他人の子供たちと比較しながら、ただ学校の成績や世の中の価値観だけで子供たちの全存在を両親自らが即断する愚かさを決して犯さないように導いてください。主が私たちの子供たちに注いでくださった才能と可能性を分別できる知恵をお与えください。私たちの子供たちが誰かを真似たり比較したりするのではなく、主の証明に従って自分の人生を生きていけるように、最後まで子供を信じてあげて後押ししてあげるのがクリスチャンになった両親の義務であり、責任であり、本分であることを忘れないようにしてください。そのようにして親子が絶対感謝、絶対満足、絶対の喜びの 幸せを享受する私たちの各家庭が、この混濁した世の中を新しく生かす主の通路になるようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。